こんにちは。
こんにちは。
それでは、今日の運動精神の自治学運動場に心を向けたいと思います。今日は旧約聖書の創世記の第37章18節から24節までお読みします。旧約聖書の創世記の第37章18節から24節、お読みいたします。彼らはヨセフが彼らの近くに来ないうちに、遥か彼方に彼らが行って彼らを殺そうと企んで、彼らは互いに見よ、あの夢見る者がやってくる、さあ今こそ彼らを殺し、どこかの穴に投げ込んで悪い獣が殺したと言おう。そして彼の夢がどうなったかを見ようではないか。しかしルベンはこれを聞き、彼らの手から彼らを救い出そうとして、あの子の命を撃ってはならないと言う。ルベンはさらに血を流してはならない、彼を体の穴に投げ込みなさい、彼に手を下してはならない。ヨセフを彼らの手から救い出し、死のところに返すためである。ヨセフが兄たちのところに来たとき、彼らはヨセフの名だ、彼が着ていた袖付きの長服を感じ取る。それをどらって穴の中に入れる。その穴が枯れる、その中にはお水だった。話の中に続きますけれども、この辺りさせていただきます。私たちの周りにはたくさん穴があります。穴にいろいろあるんですけれども、縦に向かって開けられるんですね。私たちの家はマンホールに取られるようになります。それから横に取られて横穴になります。洞窟に穴があるようになるでしょうか、家にすると思います。でそれから大きい穴があれば小さい穴、カビの穴があったり、いろいろな穴があります。また通り抜けられるトンネルがあったり、私は小さい穴があったり、落とし穴があったりしました。学校ですとか公園の砂があるんですね。あそこで穴があって、でその上に新聞紙を置いて、で周りに繋がるところがあって、で上に砂を置いて、そして家に帰ってしまいます。でそうすると次の日また遊びに行って、例えばこういうのが壊れてしまったのか分かりませんけれども、そのようなことで毎回毎回学校や公園の砂場でよく落とし穴を作りました。スキーに比べますと雪の中に雪が積もるとかなり深い穴が作れるんですね。で一応作ったんですけれども、非常に希少になってしまったので、それでこれは危険だなということを察して、作るのをやめてしまいましたが、そのように人を落とし入れる穴も作ることができるようになります。聖書の中で穴という言葉で検索をしてみました。169節、穴という言葉が出てまいりました。例えばですね、大サムエル記の中がダビデがそこを去ってアドラムの穴に逃げてしまいます。ダビデがサムエルを逃れて逃げたのはアドラムの穴、これはここになります。それから第一列王記の中がイゼベルが火の預言者たちを殺した時に、オバディアが100人の預言者を救い出し、50人ずつご覧のようになった記事もあります。でそれからエレミアも捕らえられて、当時マルキアの穴に投げ込まれました。それから皆さんよくご存知のか、ダニエルが獅子の穴に投げ込まれてしまった記事もありますし、その投げ込まれる穴もありますし、その当時の刑の一つに石の刑ですが、その時にはどうやら少し穴を ってそこにその財源を入れて、そして上から石を投げたというような方法が取れているようであります。花にもいろいろありますけれども、今日はこの中から先ほどお読みいたしました。ヨセフの落とされた花、この中にも神様の祝福があるということをしばし共に見ていきたいと思っております。ヨセフの兄弟、前回も少しお話がありましたけれども、ルシエリがまだ入っていると私は思っているんですけれども、それで、全部の兄弟たちがありますけれども、彼らがシェムで死の羊を飼っておりました。そして父さんのヨセフに、このシェムに飼っている羊の上を飼っている兄たちのところを使いになりました。彼らがルシエリかどうかを見てくれるというふうにがヨセフに来ました。このヨセフがエルフがシェケムと行きました。ヨセフがシェケムに着いた頃には、もう兄たちは次のドダというところに移動しました。兄たちを探して、それまたその場所へと行き、そしてやっとドダへと通る。そこから18節が始まります。そして兄たちは彼が彼女のヨセフを見たときに、すでにそこで賛成を受けました。ところが、この協力したところに書いてあります。彼女がヨセフの賛成を持って見ていた。それはどうしてなのかということをまず見ていただきます。彼女がヨセフに対して賛成を受けた原因、それはヨセフ愛する嫉妬心であります。し、イスラエルやヤコブがヨセフに対する偏った愛情というものを向けたために、それは袖付きの長服を着せたという記事からも見ることができますが、そのように偏った愛情を加えたことによる嫉妬心、一番愛している奥さんの子供であり、そして年老いた時に生まれた子供であるということもありますが、何よりもヨセフを可愛がっていたということが兄たちにはどうしても許せないところがあったようであります。それから二つ目は、そのヨセフが兄たちの悪い噂をお父さんに告げていたということ、これも大きな原因の一つであります。そしてもう一つ挙げるならば、三つ目に、ヨセフの見た二つの夢、これからも兄たちは非常に憤りを感じ、そしてまたヨセフに対して殺意を抱いたのでありました。ヨセフの束と兄たちの束の夢、そしてヨセフと太陽と月と十一の星々、これによる夢が本当に何を意味しているのかということを兄もまた両親も分かりませんでしたが、そのことによる嫉妬あるいは妬みというものから殺意を抱いたのでありました。ヨセフの記事の前半を読むときに、やはりヨセフにも言い方が良くなかったのではないか、あるいは接し方の配慮が必要だったのではないかということをよく私たちも考えることでありますが、ここまで兄たちの気持ちを逆なですることはなかったのではないかというふうに思うことであります。しかし悪い噂を父に告げることであっても、あるいは自分の夢を家族に打ち明けるっていうことは必ずしもいけないことでは全くない、むしろ正しいことのように思えるのであります。ここに逆にヨセフの真実さを見ることもできるのであります。そしてそれはなぜかと言いますと、ヨセフの生涯、これは大きな特徴があり、ここの中にイエス様の雛形としてヨセフが見られているということが一つ挙げられます。ヨセフに対する嫉妬というものは神様のご計画の中を歩むゆえの試練と取ることができるのであります。兄たちのヨセフに対する態度、これはこのイエス様の雛形から見るならば、ユダヤ人がイエス様に対する態度と同じであります。ヨハネの 1-11 に、この方はご自分の国に来られたのにご自分の民は受け入れなかったという言葉にありますように、ユダヤ人は
キリストを神の子として認めることができず、また憎みとしました。しかしキリストはご自分の真理を曲げることなく、人間の姿の中でも神の御子として進み通されました。ヨセフも神様を恐れる者として夢を語り、そして創世記の、今日は読みいたしませんでしたけれども、39の2節にありますように、主がいつもヨセフと共におられたということから、ヨセフはいつでも主を認めていた、そして主を証しすることに躊躇なく行っていたのではないかと思うのであります。ですからヨセフは神様を信じて証しをするゆえに、兄たちから嫉妬あるいは殺意を抱かれてしまったと見ることもできるのではないでしょうか。聖書の中でこのように真理を曲げずにいたために試みにあった人物というものはたくさんおります。よく知られているのが、先ほども言いましたダニエルですね。日に三度神様の前にお祈りをすることをやめなかったダニエルは、そのことのために獅子の穴に投げ込まれてしまいました。またダニエルの友人のシャデラクやメシャクアベデネゴ、彼らも金の像を拝むことをしなかったために、穴ではありませんでしたけれども、世の中に投げ込まれてしまった。神様のご計画の中を歩み、神様を証しするものというものは特に穴の中に落とされるのではないでしょうか。時に殺意を持って落とされてしまうのであります。私たちが穴に落ちる場合も同じことが言えるのであります。神様の真理を曲げないとき、私たちも大きな誘惑にあり、大きな落とし穴に落ちてしまうのであります。また逆に神様を見失ってしまったとき、目の前に神様を置かずに真理から逸れてしまったときにも、私たちは穴に落ちてしまうことがあります。それではこの穴の中でどのような神様の祝福がヨセフに与えられたのかというところに移ってみたいと思います。穴に落とされたヨセフですが、ここにも神様の憐れみがあり、そして守られたということが書かれております。穴の中での神様の祝福を今日はここで3つ挙げさせていただきたいと思うのであります。まず1つ目は21節にあります。あの子の命を奪ってはならない。ルベンの提案で、殺すことはしないで穴の中に落としてしまう。そしてルベンは後で彼を助け出して、そしてお父さんのところに連れて行こうという、そのような思いでおりました。のように命を打つことがなく、そのまま穴に落とされたヨセフであります。それから2つ目は24節最後のところに、その穴は空で、その中には水がなかった。水があった方が良かったのか、なかった方がいいのか分かりませんけれども、あればもしかしたら深い穴だったら怪我をすることなくいたのかもしれませんし、また逆にもしヨセフが金槌だったら深い水の中で溺れてしまったかもしれません。そのようにここでは特に24節の最後のところに水がなかったということが書かれていることからも、おそらくそのことがヨセフにとっては恵みであったのではないかと思うことであります。そして3つ目は、今日はお読みいたしませんでしたけれども、28節をちょっと見ていただきますと、37章の28節に、その時ミディアン人の商人が通りかかった。それで彼らはヨセフを穴から引き上げ、ヨセフを銀20枚でイシュマエル人に売ったというふうにあります。今度はユダの提案で商人に彼を売ってしまう、 そのまま放置するなり殺してしまうのではなくて、彼を売ってしまおうとする。そのことによって、売られることはつらいことかもしれませんけれども、命を救われる、そのところにも神様の恵みがあったのであります。ちなみにヨセフは銀20枚で売られ、イエス様は銀30枚で売られました。おそらくその成人の奴隷の金額と幼い少年の金額の差ではないかと思いますけれども、ヨセフは銀20枚で売られていくことになりました。そのように穴に落とされる中にあっても、神様の恵み、命を奪われることなく、また引き上げられて別の場所へと移されるという、そのような経験をここでしたのであります。私たちも穴に落ちても死ぬことはありません。実際の深い穴ではなくて、いわゆる霊的な死といいましょうか。ステパノが殉教したとき、霊的に、彼は死んでしまいました。穴に落とされたんですけれども、彼は死んでしまいました。しかしそれは霊的には生かされて主のもとに凱旋したと見ることができるのであります。必ず神様が引き上げてくださる。そして最終的にはヨセフがエジプトの大臣となり、家族が再会するまで神様はいつもヨセフと共におられました。ヨセフにとっての穴は神様のご計画の実現のためのステップでありました。そこに信仰を持って証しする限り、神様はいつでも共にいてくださり、私たちを守り励まし、そして助けてくださるのであります。ダニエルが獅子の穴に投げ込まれた時も、生ける神のしもべダニエル、あなたがいつも仕えている神はあなたの獅子からあなたを獅子から救うことができたかという王様の問いかけに対して、ダニエルは、王様、永遠に生きられますように、私の神は御使いを送り獅子の口を塞いでくださったので、獅子は私に何の害も加えませんでした。それは私に罪のないことが神の前に認められたからです。王よ、私はあなたにも何の罪、悪いことをしていませんというふうにありますように、ダニエルも神様の前に正しく歩んだゆえに獅子から守られました。そしてダニエルの友人シャデラクメシャクアベデネゴも炉の中におりましたけれども、だが私には火の中を縄を解かれて歩いている4人の者が見える。しかも彼らは何の害も受けていない。第4の者の姿は神々の子のようだ。それからネブカデネザルは火の燃える炉の口に近づいていった。シャデラクメシャクアベデネゴ、意図高き神のしもべたち、すぐ出てきなさい。そこでシャデラクメシャクアベデネゴは火の中から出てきた。3人を投げ込んだはずの炉の中ではありましたけれども、その中にもう一人いる姿を見、それが神々のこのようであった。異教の王が誠の神様を信じる者たちを見たときに、そこに真の神の姿を見る。これも神様の前に正しく歩んだ者が受けるべき称賛であり恵みであります。そして意図高き神のしもべたちといって、彼らをその炉から出してくださった。そこにも同じような恵みが含まれているのであります。このように私たちが穴の中に落ち、時にも私たちが神様の前に正しく歩むのならば、霊的に生かされて、そして必ず神の助けがあるんだということを私たちは忘れてはなりません。もう一つ、穴に落ちるということに対してどのように私たちが目を向けたらいいかということを一つだけお話しして終わりたいと思います。それは穴に落ちた時の状況を思い浮かべていただきたいんですけれども、穴に落ちたらどうなるか、おそらくいてててててと言って、痛いところをこう触って、そして泥を落としたりなんかをして、でそのまま下を向いて一生懸命地面を掘ってどっかに逃げようとする人はおそらくいないと思います。 穴に落ちたならば、おそらく上を見上げるのではないでしょうか。落ちた穴にもう一度目を向けて、そして助けが下から来るとは思わないで、上から来ると思って上を見上げるのではないでしょうか。私たちにとって穴に落ちるとき、それは上を向くチャンスであります。そして上を向く、神様に目を向けるときであり、神様に心を向けるときであります。使徒の働きの7章の55節56節、ステパノの記事ですけれども、しかし聖霊に満たされていたステパノは天を見つめ、神の栄光と神の右に立っておられるイエスとを見てこう言った。見なさい、天が開けて人の子が神の右に立っておられるのが見えます。ステパノもあのような状況の中で天を見上げて、そしてそこにイエス様の姿を見た。そこに私たちも目を向けさせていただきたいのであります。最初の殉教者ステパノは石打ちの刑に遭うときに穴の中から天を見上げました。人は穴に落ちたとき、下を見るのではなく上を見て、そして助けが上からしか来ないことを知るのであります。私たちの前にどんな落とし穴が待っているかは分かりません。しかし私たちが神様の証人としてその生涯を送る限り、そこにも神様の祝福は必ずあります。そして上からの助けが必ずあるのであります。神様に目を向けるとき、大いに私たちもそこから上を目指して神様に望みを置きたいのであります。終わりに、私たちは主の証人としていかなる時も信仰を捨ててはなりません。神様は私たち一人一人にもヨセフのような神様の栄光を表すご計画を持っておられます。神様は私たちを用いてその御業をそのご計画のもとに進めておられるのであります。私たちの周りにある穴はそのご計画のステップとして見させていただきたいのであります。もし仮に落ちてしまったとしても、恐れることなく上を見上げて神様の助けを待ち望みつつ、次の神様のご計画へと私たちが導かれることを待ち望みたいと思います。今週1週間、私たちは大きな落とし穴に遭うかもしれません。別に脅かすわけではありませんけれども、もしかしたら何か大きな落とし穴にはまってしまうかもしれません。そこにも神様はおられます。私たちの命、霊的命は神様につながっている限りなくなることはありません。神様の祝福がどこにあっても、どの穴に落ちても、共にある、そして私たちを上へと引き上げてくださることを信じて、今週1週間も歩みたいと願うことであります。お祈りいたします。天の父なる神様、ヨセフの生涯を通して今日もあなたが御言葉を語ってくださったことを感謝いたします。ヨセフは穴の中に落ちましたけれども、命を奪われることなくもう一度引き上げられ、そしてエジプトへ逃れ向かい、そしてそこでもうひとたび神様のご計画によって恵みの道を歩むことができたことを思うとき、私たち一人一人も神様の前にご計画があり、そのご計画に沿って歩むときに大きな落とし穴に遭うかもしれません。はまってしまうかもしれません。しかしその中からも主は私たちを引き上げてください、次のステップへと導いてくださることを信じます。どうぞ今週1週間、主が共にいてくださり、私たちのうちに豊かに臨んでくださいますようにお願いいたします。ここまで導かれましたことを感謝し、一言イエス様の名前によってお祈りいたします。